ちは、川名です。今日も、フロラジの方をね、始めていきたいと思います。前回ですね、コンフォートゾーンという話をしたと思うんですけども、人間ね、どうしてもこう今のこう生活習慣というか慣れ親しんだね、こう行動であるとか、自分のこう思考考え方であるとか、あとは人間関係、人付き合いとかですね、そういうところでやっぱり今居心地のいい空間というところにとどまりやすい性質というか、人間の脳の作り上そういうふうになっているので、どうしてもこう新しいことをね、挑戦しようとチャレンジしようとすると、その怠け者の脳にね、引っ張られて、前に進めなくなったりとか、続かなかったりとかっていうことがよく起こるんですけど、そのね、そこのコンフォートゾーンと言われる居心地のいい空間をどんどん壊していかないと、人生っていうのはより良くなっていかないし、現状維持とかもう下がっていったりとかっていうのが、前回この AI の話、人工知能の発達の話をしたと思うんですけども、その辺で現状維持ではなく下がっていくこともあり得るという時代の流れの話もしたと思うんですけど、だからね、コンフォートゾーンっていうのを今年はちょっとずつでもね、崩していってほしいなっていうのが僕の思いとしてあるよっていうのをお伝えしたと思うんですけど、で、まずね、何をしていったらいいのかなってところが迷うところだと思うんですけども、まずですね、新しいことを取り入れるっていうところももちろんやっていかないといけないんですけど、そうではなくてね、今やっていることの中、今の生活習慣の中に潜んでいる実は無駄な部分っていうものがたくさん潜んでるんですよね。で、それはね、僕今 BTC っていうブレイクスルーコミュニティっていうコミュニティをやっててですね、その、2期から取り入れたやり方として、1日のね、生活習慣を一通りこう1週間ね、書き出してもらって、で、なんか無駄なことやってないかなっていうのを客観視してもらうっていうのを最初にやってもらったんですよね。で、その中でいろんなものが出てきたんですけど、やっぱりね、中毒性のあるものとかは自分ではこう無意識のうちにやってしまってるようなことなので、そういうのってなんでかずっと続く、なんか自分の生活習慣の中で本当はマイナスのものなんだけど、なぜかもうずっとそれがコンフォートゾーンになってるので、そこからそれをなんか改善しようとすると脳が逆に足を引っ張るみたいな、そういう状況になってしまうわけなんですよね。例えば中毒性の話でいくと、分かりやすいところだとタバコの、ニコチン中毒、タバコをやめられない人とかいると思うんですけど、で、そのタバコ自体をね、やめないといけないとかっていう話ではないんですけど、やめたいと思ってるけどやめれないみたいな人もたくさんいらっしゃると思うので、あとはお酒ですね。お酒を毎日飲んでしまう。で、お酒が美味しくて好きで飲んでるっていうのであればいいんですけど、全然欲しくない時でも、もう毎日飲まないと眠れないみたいな人も結構いらっしゃって、それってもう本当、アルコール中毒、世間一般でいうアル中とはちょっと違うんですけど、もう依存状態なんですよね。もう飲まないと寝れないみたいな状況で、それを数年続けてきてるっていう人もいらっしゃる。で、僕が実はそうだったんですね、以前ね。会社員時代とかはもう毎日飲んでたし、飲まないと寝れないみたいな状況がずっと続いていて、で、飲みすこの量はそんなに大したことはないんですけど、全然飲みたくもない日にどうしても飲んでしまうとか、そういうのでもうずっとそれを続けてきてたんですけど、 そういうのもね、僕は3年前ぐらいにね、健康診断でいろいろ引っかかったタイミングがあって、そのタイミングで生活習慣をこう改めた時に、アルコールもね、毎日飲まないようになって、で、今はそうですね、週に1回飲むぐらいですね。量もすごい少なくなりましたし、でそれで今は十分なんですね。その週に1回飲むぐらいで美味しく飲んでるっていう感じで、なんかこう飲みたくもないのに飲むみたいな日は全くなくなって、で飲まないと寝れないみたいなことも今はもう完全になくなってる状態なんで、コンフォートゾーンが今こう週に1回飲むぐらいの感じになってるってことですよね。そんな感じになると体にもいいですし、アルコールって適量であれば別に毎日飲んでもいいみたいな話もあるんですけど、でもこう欲しくもないのに飲んでるっていうのも依存状態なので、そういうところはね、改善できるところは改善していった方がいいと思ってるんで、BTC の中でも2期で1人そこの部分をアルコールの量を減らすっていうところで取り込んでいらっしゃると。方がいらっしゃったりとかして、ちょっとずつね改善されていってるんですよね。そういうコンフォートゾーン、中毒性の部分、あとはね、中毒だと、甘いもの中毒とかもそうですね。あとコーヒーのこのカフェイン中毒とか、そういう何かこう中毒性のあるものっていうのは欲しくもないのに、なんかこう甘いものを毎日食べちゃってるとか。あとは、コーヒーはね、缶コーヒーとかを常に飲んでる人とかもいらっしゃると思うんですよ。僕が、これまた以前そうだったんですけど、毎日ね、缶コーヒー飲んでたんですけど、なんか、缶コーヒーってもう全く美味しいと思わないんですけど、なぜかこう、飲んでしまう。毎日飲んでしまう。その状況がね、ずっと続いてたんですよね。で、缶コーヒーってね、基本的に、砂糖の塊みたいな感じで体にいいものではないので、飲まないに越したことはないですね。コーヒーを飲むんだったら、まだレギュラーコーヒー、ドリップでお湯を注いで飲むようなものとか、そういったものの方が体にはいいので、そういうものに変えるとかっていうのもありですし、僕は今そうですね、そういう感じに変えてるので、缶コーヒーは一切飲まなくなりましたし、そういうところを排除したりとか、あとは人間関係とかもそうですね。人間関係、これは中毒とはちょっと違うんですけど、長く付き合ってるお友達とかの中でも、実はこう実際会ってみるとなんかこうしんどいなっていう相手の方とかもいらっしゃると思うんですよね。でもそれは誘われたら断れないので、食事に行ったりとか飲みに行ったりとか、そういうのはあると思うんですけど、それはもう自分にプラスになる、そのお友達かどうかっていうところはね、判断をして、ある程度こう付き合う人数っていうのはこう、制限していかないと、自分の時間をどんどん奪われていくようになるので、お友達があんまりいなくって、そんなに人数もいないよって方は、そこまで考える必要ないんですけど、あまりこの人付き合いがね、多すぎるっていうのは、そこでね、自分のエネルギーを消費してしまってですね、新しいことに取り組めなかったりとか、そういう状況に陥ってしまうので、ある程度こう自分の中で付き合うとか人間関係みたいなところも制御していかないといけない部分ではあるんですよね。人付き合いのね、ポイントとしては僕の考え方ですけど、やっぱり自分よりもこう人生のこうステージがこう高い人となるべく付き合うようにした方がいいと思いますね。収入面とかだけではなくて、幸せ度とかそういうのもあるんですけど、やっぱりそういう人生のステージが高くて、収入もたくさん稼がれていて、で、幸せ度が高い人っていうのは、やっぱりこう、そういう考え方、思考を持ってるので、そういう人と長く一緒にいる時間を作るだけでも、自分のステージってどんどん上がっていくんですよね。 なので、まあそういう、だから人間関係っていうところで考えたときに、自分がこう、その人と接して、プラスになるかマイナスになるかっていうところはしっかり考えて、その人間関係っていうのは、作っていかないといけないなっていうのは僕が考えるところですね。なんかよく言われるのが、自分の周りにいる、人たち、例えば10人友人がいたとして、その10人の、年収を足して10で割ったのが自分の年収だ。